皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談や評論、文化、歴史などの文章を朗読でご紹介します。今日は神殿医学と変塾の心臓移植について一考するという内容です。それではお聞きください。神殿医学と変塾の心臓移植について一考する。文、中国のファルンゴン学習者人心。1、張宗君からの移動の伝授。司馬遷によって編纂された中国の歴史書史記の変塾列伝の中にこのような物語があります。変塾は若い頃にある官舎の社長でした。つまりホテルの支配人のような仕事です。張宗君という人物が賓客、つまり来訪者としてよくその官舎に立ち寄っていました。毎度変塾は張宗君を丁重にもてなしていました。長期にわたり張宗君は主に道徳や貧困について変塾のことをずっと観察し、変塾がただものではない人物だとわかりました。それから知り合って十数年余りが経ったある日のこと、張宗君は変塾を呼んで二人だけで対座し、私は秘宝の医術を心得ているが年老いたのであなたにそれを伝えたいと思う、他言しないようにと密かに言いました。変塾は慎んでお言葉に従いますと答えました。そしてある日、張宗君は懐から薬を取り出して変塾に与え、これを雨露で飲み30日経つと不思議な現象を見ることができるようになるであろうと言って、秘宝の医術書をすべて変塾に手渡しました。そのすべてを変塾に与えると張宗君の姿が突然消えました。張宗君の言葉に従い、変塾は雨露で薬を飲んだところ、30日後には塀を隔てた向こう側の人の様子を伺い見ることができました。その目で病人を見ると、見ただけで五臓のしこりがすべてわかり、病原の所在までも突き止めることができるようになりました。しかし変塾はともかく世の人には脈を見て病状がわかるということにしておきました。変塾はこうして医者になり、蔡あるいは趙に住んでいました。変塾という名で呼ばれるようになったのは趙にいた頃のことです。ですから変塾は脈を見る漢方医の第一人者と言っても過言ではありません。 2. 変塾の遠隔投資効能。史記の変塾総考列伝にはこのような物語もあります。変塾が核という国に立ち寄った時、国中が葬儀のようでした。宮殿の医術を好む中書士の役人に尋ねると、大使がお亡くなりになってからまだ半日も経っておらず、納棺もまだですと答えました。それを聞いた変塾は、大使は仮死状態なので今ならまだ間に合う、私に治せますと告げたのですが、中書士は変塾の言葉を信じませんでした。先生は私をたぶらかそうとしておられるのでしょうか。何を根拠に大使様が生き返るとおっしゃるのですか。上古の名医由布ならばできもしましょうが、そうでもない限り無理だということは幼い子供にでもわかりますよと中書士は反論しました。変塾はこう答えました。あなた方の医術は細い管で天を見たり、狭い隙間から中のありさまを見たりするようなものです。私の医術は脈を見たり、体の表面の色を見たり、体温を聞いたり、体を調べたりするまでもなく病根のありかがわかるのです。外側の様子から内側の様子が推察できますし、内側の様子から外側の様子が説明できます。信じられなければ私を太子様のところに連れて行き、太子様が耳や鼻がまだ動いていて足の根がまだ温かいことを試させてみてください。変塾は太子にまだ会っていないにもかかわらず、その様子が手に取るようにわかったのです。これは彼が遠隔透視効能を持っていることの証です。中書士は変塾の言うことを聞いてすぐ国王に報告しました。すると早速変塾は国王に迎え入れられました。国王は変塾に、先生は高尚な徳を持っておられ高名な方であると耳にしていましたが、これまでにお会いしたことがありませんと話しかけました。変塾は国王に、太子様は逆上したために死んだかのように見える、死血という病気にかかり仮死状態になっておられるだけです、陽気が下がって陰気の中に入ってそれが胃を動かすと経脈や絡脈にまつわり分かれて下焦である膀胱に下ります。そうすると陽脈は下に下り、陰脈は上に向かって争い、鉢への気が塞がれて通ぜず、陰陽の調和が崩れて顔色が薄れ脈が乱れるのです。 そのために体が動かなくなり死んだようになるのです、と進言しました。変塾は弟子の師匠に針を用意させ、山陽越えに針をしました。すると大使は蘇生したのです。また針薬も作り、両脇の下に貼らせたところ、大使は起き上がって座りました。さらに陰陽の気を釣り合わせ、輸液を服すること20日で元のように回復しました。このことによって変塾は死者を生き返らせる名医として有名になりましたが、変塾は私は死者を生き返らせたのではなく、ただ生きているものを起こしただけです、という言葉を残しています。変塾は超常的な効能を持って人体を透視できましたが、とても謙虚でした。物事の真実を見抜くことができたからです。変塾は天道に拝逆することはできません、と直言しています。物事の道理を重んじたのです。3. 変塾の透視効能。変塾は西国を通りかかった時、国王である漢口に謁見しました。西の漢口は客人として変塾を招待しました。朝廷で変塾は漢口に、漢口様はご病気です、皮膚と筋肉の間に病気があり、治療しなければ体内に侵入してきます、と進言しました。しかし漢口は、俺には病気なんかない、と信じませんでした。変塾が朝廷から出ていくと、漢口は周りの者に、変塾は妙理のために病気ではないものを治療して自分の医術の功績を言いふらしたいのだ、と話しました。その5日後、変塾は再度漢口に謁見して、漢口様の病気は血脈にあります、このまま治療しないともっと深いところに侵入します、と再度進言しました。それでも国王の漢口は、俺には病気などあるはずがない、と言って機嫌を悪くしました。また5日後、変塾は漢口に会いました。変塾は、漢口様の病気が胃腸に入り、今治療しないともっと深いところに入っていきます、と進言しましたが、漢口は何の返事もしませんでした。さらにその5日後、変塾はまた漢口に謁見しましたが、何の話もせずに去っていきました。漢口は不思議に思って、使いの者を派遣して理由を尋ねてみたところ、変塾は、病気は皮膚と筋肉の間にいるときは油剤や湿布で治ります、血脈にいるときは針などで治せます、胃腸に入る病気は薬種で治療できます、しかしながら骨髄にまで病気が入ったら、人間の生命を管理する神でさえ治せないのです。今漢口様のご病気はすでに骨髄にまで入ったために、私にはもう治せません、と使いの者に伝えました。数日後、国王の漢口の体が痛み始め、国王は変塾を探させましたが、変塾はもはや秦の国に逃れた後でした。その病が原因で、とうとう国王の漢口はそのまま亡くなりました。変塾の透視効能は、他の空間にある人体とそれに関わる事物についてまでわかります。それについて烈士湯門編に、変塾が心臓移植をした物語があります。炉の孝子と趙の西英には病があり、二人とも変塾に治療を求めました。変塾が治療に当たったこの二人とも回遊したそうです。その後、変塾が両者に、そのたらの病は外から内臓を痛めたものであったので、薬を施して治せるものであった、ところが今、二人には生まれた時から抱えており、体の成長とともにひどくなっている病がある、今そなたらのためにこの病根を取り除こうと思うが、いかがか、と尋ねました。二人は、まずどのような病なのか、先生のお見立てをお聞かせください、と言いました。変塾は孝子に、そなたの志は固いが気が弱い、考え事が多い割にはここぞという時に決断ができない、西英は志は脆いが気は強い、考え事は少ないが向こう水なのじゃ、そなたらの心を取り替えるならば、二人の心がよく釣り合うこととなろう、と話して聞かせました。二人の同意を得て、変塾は二人に麻薬作用がある薬を飲ませ、生死の境をさまよわせること3日目、ついに胸を探り出して心臓を取り替えてしまい込み、新薬を投じて二人を目覚めさせました。二人とも数日前と何ら変わる様子もありませんでした。それから二人は自居して帰宅しました。しかし孝子は西英の家に戻ってしまったのです。妻子にしてみれば彼は見知らぬ他人です。一方の西英も孝子の家に戻りましたが、妻子にしてみれば彼もまた見知らぬ他人でした。両家の者たちは共に、一体これはどういうことなのかと訴え、変塾に説明を求めました。 しかし変尺の説明を聞いて徳信が行き、訴えを取り下げました。この物語はとても不可思議ではないでしょうか。2500年前に心臓移植ができるものでしょうか。しかも生きている2人の心臓を交換したのです。高度な現代医学の発達している現在でも不可能ではないでしょうか。現代人は現代科学の角度からこの物語を神話や噂話としていますが、古代の医学は人体、生命の本質を研究していたのです。もし変尺に考古と蔡英の性格上の病気が心臓から来ていると分かっていたのだとしたら、彼にはこの空間だけではなく心臓そのものが代表しているもっと奥深い層のものが透視できたに違いありません。しかし今日の人類にはそのような概念はなく、想像力が限られており理解できないのです。これらのものは漢方医の成果とも言うべき現代の医学を超えた部分です。現代医学はこれらを継承せず批判し捨て去ってしまったからです。現代の漢方医は処方と経験だけを継承し、成果の部分を迷信だとして信じようとしません。ですから素晴らしい治療効果が出ないのでしょう。北京にある中医薬大学には中医学の授業があるものの、その授業を担当する先生たちはほとんど西洋医学出身者で、伝統的な漢方医の伝承者ではありません。西洋医学の解剖学、発生学、生理学、病理学が漢方医の重要な評価基準になっています。中国の医療の行政政策や資金、資源から見ると、これらは中国伝統医道とはかけ離れており、それらに背いています。民間での多くの漢方の処方や不思議な技などは、無神論を訴えている中国共産党の下では不明な現象であるとか迷信であるなどと言われています。中国共産党が系統的に中国伝統文化を破壊している中で、伝承してきた漢方医学も瓦解しており、自生自滅しています。そのため、世の人には本当の医道に対する正確な認識がなくなりました。しかし、中国共産党による伝統の破壊と、天の道理に反する絶滅的な悪性を終わらせ、世の人の伝統文化に対する正しい信念を回復できれば、神殿医道も再び現れることでしょう。皆さんいかがでしたか？他にも記事を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org、 jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。